始まりました GCP ハウス。今回はですね、この度資金調達リリースを出したファシロの CEO 市川さんをお招きしまして、このファシロの事業の魅力ということと、まあ、今回投資をさせていただいた背景というところを、まあ、我々グロービスキャピタルパートナーズのパートナー、湯浅エムレよりお話ししたいと思っております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いし
はい。
ま
よ
す。
ろしくお願いいたします。さあ、早速市川さんからまずは自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。株式会社ファシロ代表の市川と申します。簡単に、私の経歴をお話しさせていただきますと、もともとですね、新卒でリクルートに入社しまして、で、配属がたまたまスーモだったっていうところから、ある意味不動産テック一筋のキャリアを歩んでいます。まあ、最初、よくあるパターンだと思いますけど、まあ、営業に配属されまして、で、その後、プロダクトだったり、事業、あと、まあ、経営企画ですかね。経営企画、事業開発といったスタッフをやってきたといった形で、割とスーモの中で、いろんな不動産の領域で、その中でいろんな職種を、経験してきました。で、その後ですね、転機になったのが2016年にですね、アメリカのサンフランシスコの方に、移住といいますか、引っ越しまして、現地のモボトというですね、不動産テックの会社がありまして、こちらもアメリカで現地の不動産ポータルの会社と、あとは、仲介会社ですね、を運営しているスタートアップ、まあ、不動産テック企業だったんですけども、こちらを CFO として経営しておりまして、現地にいたのが2016年から2021年の5年間おりました。で、向こうでですね、まあ、縁あって、他のもう少し規模の大きな不動産テックのスタートアップに、いわゆるバイアウト、M&A で、まあ、買収という運びになりまして、で、まあ、アメリカでの仕事もですね、一段落したかなっていう思いがありましたので、まあ、たまたま縁あって、たまたまスーモに配属されたところをきっかけに、こう、日米で、不動産テックの現場に携わらせてもらって、特にまあアメリカで、そのリサーチとかではなくて、自分自身で現場で、仕事をして、経営をしてっていう経験は、本当たまたま縁が、あった、流れではあるんですけども、なかなかない経験だなというふうに思ったので、まあ、この日米での経験を踏まえて、もう一度まあ母国である日本に、帰国して、日本の不動産業界の、まあ、役に立てるような事業ができないかという思いで、このファシロという会社を起業しました。それが2021年になりますね。
なんかあれですよね、市川さん、そのファシロを起業する前から結構、界隈では有名人で、なんかアメリカのプロップテック事情とかについてすごい発信されてたりだとか、なんかかなり精力的に
そう
活
で
動さ
す
れてました
ね。
よね。
なんかマニアックなブログを書いてたんですよね。
は
誰が読むんだろうと
い。
思いながら、アメリカで夜な夜なブログ、まあ、アメリカの不動産テック、結構当時いろいろ盛り上がってたんですよね。まあ、オープンドアとかコンパスとか、結構ソフトバンクビジョンファンドが大きく投資したりみたいな、流れがあったりとかして、で、やっぱりそれをですね、外からのやっぱリサーチとかだと、若干やっぱニュアンスが違ったりとか、誤った情報が日本にこう流れてきてたりとかして、それもちょっともったいないなと思うところもあって、で、まあ、僕自身で行くと、もう本当に現地で仕事をしていて、そういった、まあ、その当時、いろいろニュースになった企業も、まあ、競合なので、いろいろと、ベンチマークにしていたりとか、あるいはパートナー企業なので、そもそも仲が良かったり、自分自身が接点あったりとかいうのがあって、まあ、その中でどこまで、まあ、ブログに書いていいのかって話はあったんですけども、まあ、なんか書ける範囲で、いつもその綱渡りをしながら、生々しい情報を届けられたらなっていうので、夜な夜な、すごくマニアックなブログを書いていました。ただ、それがやっぱり日本で不動産テックに興味のある、方々に、たまたま、まあ、届いて、で、いろいろお声掛けいただいて、日本に一時帰国したときは、ちょっと講演をやったりとか、あとはなんか、メディアにちょっと寄稿させてもらったりみたいなのが、ありましたね。
あれなんですか、エムレさんはその時から市川さんのことご存知だったんですか？
市川さんというふうには認識してなかったと思うんですけど、その情報発信、すごいプロップテックについてされてる方は、いるなっていうのは、見てましたし、あとは、その今回、ファシロ創業された後、業界の方にいろいろヒアリングとかする上で、あ、市川さんですね、みたいな、なん
有
か
名人なんで
もう
すね。
みんな知ってるみたいな、そんな感じだったのは、すごい、印象的です。
いやで
な
も
るほど。
本当に心折れそうになりながら書いてて、あとやっぱりそんなに文章を世に発信することとか別にやってきてなかったので、なんか、最初恥ずかしかったのもありましたけど、あと誰が読むんだろうこれと思いながら半信半疑で書いてましたけど、まあ、結果的には良かったですよね。そういった感じで、いろいろ、関係がどんどん広がっていったので、そこはすごく良かったかなと思います。
そうですね、僕もちょっと脱線しますけど、僕も夜な夜なブログ書いてた時があって、MBA に留学してる時に、MBA の体験記を書こうみたいな感じで、2012年から14年ぐらいまで、ほぼ毎日書いてて、半分日記なんですけど、それこそ誰読むんだろうとか思いながら 発信してたら、意外とみんな読んでくれてたみたいな、いうのがあるので、なんかそのお気持ち、とても分かります。でもいいですよ
本当
ね、
に
ああ
なん
いうふう
か、
に。なんか振り返ったり書いたりまとめたりする
い
のっ
や、
て。
発信したのは、それこそ、大きな転機だったと思いますね。あの発信があってこそ、今の発信があると言っても過言じゃないので、
あれ、これ今で
恥ず
も
か
見
し
れ
かっ
るん
た
で
け
したっ
ど、書い
け？
て。一応ありますよ、ミディアムに。はい。
お、じ
で、た
ゃ
まにやっぱ、お会いする人には最近更新してませんね、とかって言われ
あ。プレッ
る
シャーかけられるんですね。
ので そうです
え、
ね。
なんて検索したらいいんですか？
なんだろう、ミディアム、オープンドアとか、で検索したら多分大体出てくると思いますね。
あ、出てきた。一番最初に出てきまし
ちょっとリンク貼っておきましょう、これ
た。
は。
はい。リンクぜひ貼っておきま し
は
ょう。はい。
い、貼っておきまし そうですか。
ょう。はい。まあ、そんな発信をね、続けられてきたことも功を奏してということで、ファシロの今の事業、2021年ですかね、創業されたなんですけれども、改めてこのファシロの事業という話と、あとプロダクトのご紹介もお話しいただいてもよろしいですか。
ありがとうございます。そうですね。まあ、ちょっと半分自己紹介の続きにもなっちゃうんですけども、やっぱり、自分で創業したいなって思いからこの会社はスタートしてまして、やっぱシリコンバレーでいろんな、創業者の方とやっぱり、接点を持たせてもらう機会が多くて、で、私自身は、モボトという会社では、一応まあその CFO でしたけども、別に創業者じゃないっていうところで、まあ、次やるなら、やっぱ自分自身でやってみたいなと思いが強くありまして、で、それをやるのであれば、やっぱりこれからすごく、まあ、DX の、進化の余地も大きくて、そしてまあ世の中的にも重要になってくる、その日本の不動産の特にまあ中古の流通をやりたいなって思いで、企業を考え始めましたと。で、ですね。最初、ただそこからのスタートなので、じゃあその中のどの課題をどう解決みたいなことってあんまりまだ考えていなくてですね。まあ、ドメインを決めたっていう段階でしたと。で、その中で、最初はですね、結構、短絡的に、自分自身が、ポータルを日米でやって、で、仲介会社の運営もアメリカでやって、まあ、次やるとしたら、すごい安直なんですけど、まあ、AI かなみたいな感じで。で、今で言う、ちょっとそのチャット GPT 的なものの、不動産に特化した不動産の営業の、AI アシスタントみたいなイメージで、当時、アイジェントって AI に、エージェントを引っ掛けてアイジェントっていうサービス名で、検討実はスタートしていて。で、その中で、じゃあその AI で、コミュニケーションを代替していくとなったときに、じゃあ実際今、不動産の仲介会社の営業の方と、その先のお客さんは、どういうコミュニケーションを取ってるんだろうと。で、これを AI に学習させて自動化するみたいなイメージでスタートしてまして、それで検討をスタートしました。なんですが、それでですね、たくさんの仲介会社の、知り合いの仲介会社の方から、過去のそのメールとか LINE の履歴をデータ提供いただいて、で、分析をしに行ったんですね。で、その結果、品質ワードってのがあって、いつもこの言葉出てくるなっていうのが、こう、五月雨式になってしまい申し訳ございませんって言葉が、毎回仲介の営業の方からお客さんに対して、このお詫びのメッセージが、もう本当に毎日出てくるんですよね。で、確かにそのやりとり見ると、本当に五月雨式のやりとりになっていて、これは、このやりとりを AI で代替したとしても、あんまり意味がないというか、このコミュニケーションの、複雑さだったりとか、こう、今難しくなっているところをしっかりと、解決しないことには、AI 化してもしょうがないなっていうふうに思いまして、で、結構手段先行で AI からスタートしていたそのプロジェクトだったんですけども、いや、これ AI じゃなくて、もうちょっと、まあ、 ちょっと、枯れた技術というか、一昔前の流行りかもしれないけども、やっぱクラウドで、普通にこの五月雨式のコミュニケーションを、整理整頓してあげて可視化することの方が、先決なんじゃないかっていうところで、考え方をちょっと切り替えて、そのクラウドをベースにして、で、不動産の取引、結構わちゃわちゃしちゃってるんですよね、五月雨式で。これを、会議のファシリテーターのようにファシリテーションしていくというテーマで、ファシロというプロダクトにたどり着いたっていう感じですね。
ありがとうございます。このファシロというじゃあ名前というのは、このファシリテーションというところから来てるんですか？
そうですね。で、最初はファシリーで、考えてて、T シャツとかも全部それで印刷したんですけど、その後、商標取られてることが分かって
あ、そうなんだ。
で、そうなんです。なんかね、分電盤かなんかの商標に取られてて、で、分電盤って別に、僕らみたいなそのソフトウェアと全然違うからいいかなと思ったんですけど、特許庁的にはまあ分電盤とソフトウェアはまあ、ちょっとこう機械のくくりで一緒だよね、みたいな感じで。で、どうしようってなって、まあ、ファシロはいけたんで、で、これはもう商標取れてるんで安心なんですけども、そういう流れでファシロになりました。ただ、結果的には、なんかファシロってラテン語で簡単にするみたいな意味もあるみたいで、なので、結果的にはちょっと、ぴったりだったなと思ってるんですけど。
ああ、いいっす
なる
ね。
ほど。で、そのファシロなんですけど、具体的なこのプロダクトの内容ということについても、ぜひお話しいただいてもいいですか？
ありがとうございます。そうですね。私たち、コミュニケーションクラウド、不動産コミュニケーションクラウドっていうふうに呼んでるんですけども、まあ今、ちょっと冒頭お話しした通り、不動産の仲介の営業の方と、その先のエンドユーザー、消費者の方の間で、五月雨式に飛び交っているメールとか LINE のコミュニケーションを、まあ大事な情報は全部こうクラウドに集約するというところで、まあ具体的には、例えば、仲介の営業の方が、お客さんに提案する物件の情報ですよね。で、ビフォーアフターでいくと、従来は、PDF の添付ファイルで送ってるんですよね。で、で、それがまさに五月雨式にこう届くと。複数物件提案されると、それがこう十何通も届いてくると。で、これを皆さん、93%の方はスマホで、物件探しされてるので、そうすると、過去のスマホの、メールのアプリから、まあ、メール遡って、そのメールを見つけて、添付ファイルを開いて、でもそこのメールには1個しか添付ファイルないので、また他のやつ開いてみたいなことをやっていたところが、全部クラウドのページに行けば情報が揃いますよというところをスタート地点として、その後の、例えば、そのスマホ上で、物件情報だけじゃなくて、周辺のエリアの情報、スーパーがどこにあるとか、この物件はどこどこ学区だとか、あるいは病院がどこにあるかとか、そういった情報も全部そこで調べられますし、その流れで、内見の日程調整、内見依頼ももうスマホ上からできると。従来は結構電話とかメールで連絡してたんですけども、それも、全部スマホで完結するということで、まあ、基本的にはその、クラウドを活用して情報をそこにどんどん集約して分かりやすくまとめていくことによって、不動産会社側の業務効率化も進みますし、それを受け取ったエンドユーザー、消費者の方の、物件選び、そしてそこからの検討がスムーズに進むという、そういうプロダクトになってます。
まさに今、この不動産営業、仲介というところの営業のこの課題についてもお話しいただいたかなというふうに思うんですけれども、岩佐さん、このあたりどうですか？実際にこう課題感とかってどういうふうに見られてましたか？
そうですね。VC 的な観点で言うと、やっぱり不動産業界とても巨大で、特に住宅。ただそこの仲介の、まあ、そのやり方というものが全然 DX されてないみたいなものは、これやっぱり10年後もこのままのはずがないので、ここは大きなスタートアップによる、DX 余地があるなと思って、とても大きなチャンスがあるなというふうに思って見ていたところです。で、超たまたまなんですけど、2020年に私、家を買ったんですけど、その時にまさに、一ユーザーとして、この不動産仲介さんとのやり取りっていうのをしまして、先ほど市川さんがおっしゃってたような、五月雨で申し訳ございませんから始まるメールとか、あとは本当にひたすらバラバラといろんな物件資料だとか情報が来るみたいなのを、かつそれを一人のエージェントさんだけじゃなくて、大体何人かと同時並行でやってるので、もうなんか何が何か分かんなくなるみたいな っていうのを一ユーザーとしても体験していたので、 VC 的な観点からもこれは変わるべきだと思ってたし、ユーザー的な観点からもぜひ変わってほしいと。なんか、いろんなものがスムーズになっていく中で、なんでこの、場合によっては人生によって最大のお買い物である家というものに対して、こういう今まで通りのやり方がまだ続いてるんだろうっていうのは、すごく感じてました。なので、ここの課題は誰か解決してほしいなと思ってて、そこを知ってたときに、市川さんとお会いしたっていう感じですね。
この課題っていうのがなかなかこう改善されなかったとか、今まで変わってこなかったのはなんでだったんですかね。
これは、私も結構ブログで書いてきたんで、
あ、ぜ
答
ひ。
えれるんですけど、やっぱり、ですね、またこっち日米でちょっと違うんですね。で、不動産業界における DX がどこからスタートしたかというと、やっぱポータルサイトからスタートしたのは日米共通なんですね。やっぱ2000年代初頭に、ポータルサイトが出てきて、やっぱ集客がこうオンライン化していったっていうところが、は、同じスタートなんですけれども、この後、日本はですね、そのポータルサイトで、集客をするにあたって、今度ポータルサイトの存在感が高まったがゆえに、このポータルサイトを使いこなすために、今度、複数のポータルサイトにですね、物件の情報を入れなきゃいけない、みたいな業務が発生して、なので、物件情報を入れるための入稿システムとか、こういったところの DX 化、IT 化が進んでいったんですよね。なので、日本は、ポータルサイトを皮切りに、川上の工程、ポータルサイトを使いこなすための業務の支援っていうところに、行ったんですけども、アメリカの場合、またちょっと、省流が違ってて、MLS っていう、共通のデータベースがあるんですけれども、ここに、物件情報を入稿すると、各ポータルサイトにこう自動で連携されるんですね。なので、この入稿、なんか、日本みたいにこう複数のポータルサイトに同じような物件の情報を毎回入れなきゃいけないみたいな、ペインが発生せず、っていうのが発生しなかったのが一つ。で、もう一個は、これまたアメリカってやっぱりこの不動産流通が、発展してるので、やっぱり、このユーザー一人当たりの、住み替えの回数とか、一生のうちの購入、不動産の売買の頻度がすごい高いんですよ。日本の4倍くらいあるので、紹介とかリピートがすごく大事なマーケットなんですよね。一人の人がリピートする可能性も高いし、過去のお客さんが、他のお客さんを紹介してくれる可能性も高いので、なので、どちらかというと、この集客した後の接客のところをより良くして、満足度を高めて、紹介リピートにつなげる。これが、やっぱり不動産の営業として、勝ち上がっていく、業績を伸ばしていくための、大事なポイント、そういうゲームのルールだったんですよね。なので、かつ、先ほど言ったように、手前側の業務が、入稿が大変になることはなかったので、この集客というポータルを皮切りに、今度、後ろ側の、やっぱり、接客の業務ですよね。を、より良くしていくっていう方向に進化の舵を切っていったんですね。で、結果的なのでアメリカは結構そう接客を支援する系の、DX とかいろんな、ツール、サービスも増えていったんですけども、日本は逆に手前側に行っていたというので、その集客の後のこういう接客を何かテクノロジーを使ってより良くしていくっていうところまで、まあ、ある意味手が回ってなかったっていうのが、ご質問への回答だと思いますね。
なるほど。じゃあまあ、今までちょっと川上の方に寄りすぎていたのが、こう、だんだん接客側にも、まあ逆に言うとこのファッションのプロダクトで DX されてきたっていうところが、まあ大きなポイントなのかなっていうふうに思ったんですけど、ここ改めてこう、エムレさんから見て、まあこの投資、今回投資を決めた背景っていうところも、まあ投資家目線というところでコメントをいただいてもいいですか？
はい、そうですね。投資の、意思決定に至った背景として、僕らは大きく3つのものを見てまして、1つがチーム、2つ目がプロダクト、3つ目がマーケットみたいな感じなんですけど、チームに関して言うと、もう市川さん、このポッドキャストでも話してる通り、この領域ものすごい詳しいですし、日本だけでなくアメリカでも、プロップテックの経営者をやっていたというのもあって、業界のペインとか、なぜ今まで解決できなかったのかとか、今後どういうふうに舵取りをしていくと、業界のためにもいいのかっていうのは、とても高い解像度の持ちですし、市川さんだけじゃなくて、佐岡さんとか梅林さんとか、その経営陣の方とか、あとはメンバーの方、とても優秀な人たちが集まっていて、こういうチームが初期にいるということは、きっとここが核になって、今後もさらにどんどんいい人が集まってくるだろうというふうに思ったので、 まずチームがすごくいいなというのが一つ。で、二つ目がプロダクトの部分で、実は、市川さんとお会いしたのが、一番最初はしたのは2022年。今から言うと2年ぐらい前だったんですけど、当時はまだプロダクトを作り途中みたいな段階だったと思うんですが、去年、定期的にキャッチアップしていく中で、もうどんどんどんどんプロダクトが改善されていく。で、それが、お客様にどんどん、POC とか本格導入とかという形で入っていき、いざ本格的にデューデリをしている時も、もうお客様からこのプロダクトがないと業務回りませんとか、前どうやってやってたのか分かりませんみたいなレベルで、すごい大きな価値を提供しているなというのが、見て取れましたし、それがまあトラクションにも表れているっていう、もう本当にプロダクトを作ってきているなというふうに思った点。で、まあ、3つ目がマーケットというところで、我々やっぱり727億円の今、ファンドを運用しているので、投資をする一つの大きなクライテリアとして、大きな会社になりうる領域かどうかというのも重要視してます。そこに対してやっぱりこの、住宅不動産の仲介というのはもう日本の中でも巨大なマーケットですし、このポッドキャストの冒頭で出てきた通り課題が大きいので、ここを解決できるとすごく大きな会社になりうるポテンシャルがあるなというふうに思って、まあ、なのでこの3つのチーム、プロダクト、マーケットという観点で、すごいなと思って、投資の判断をしたというか、判断自体は割とシンプルというか、もうスムーズだったと思うんですけど、あとはいかに僕らを選んでもらえるかというところで、我々が逆にピッチしてたような気がします。
そうだったんですね。なん
はい。
かその時の印象とかって市川さん何かあります？エピ
あ、
ソード。
その時の、
投資をこう受けるためのいろいろ多分各社は回ってたのかななんていうふうに思うんですけど、言える範
そうですね。エピソード。なんか、こういう資金調達で、まあ、ベンチャーキャピタルと話すっていうと、なんか、ものすごいおっかない怖い人たちと話してるふうに、社内のメンバーとかは思ってるんですけど
そうなんで
も、
すか。
まあ、そんなことなくて、各社、やっぱり、それぞれのスタートアップがやってる、事業をすごくリスペクトしてくれてますし、同じ視点で、サポートして、くれてるのは、まあ、各社お話しさせてもらった中でのすごく印象を持ってます。で、まあ、その中で、そうですね、グロービスさん、との、そういったディスカッションでやっぱ印象に残ってるのは、まあ、二つ、まあ、ポイントあって、まあ、一個は、結構ですね、前段階、その資金調達スタートする段階、前の段階から、割とディスカッションみたいな、壁打ちみたいなのさせてもらっていて、で、そうすると、結構その壁打ちをしてもらうことで、私自身の視野が広がったりとか、あ、ちょっとちっちゃくまとまっちゃってたな、みたいな、ふうに思うことがあって、やっぱこういうふうに、まあ、社内で目の前の事業をどんどんこうエグゼキューションしていくってことも大事なんですけれども、また別の視点で、かつ、まあ、いろんな、業界バーティカルを見ていて、そこの中でさらに大きくなったスタートアップとも一緒にやられている、そういう、まあ、アナロジーも聞く中で、まあ、こういう事例ありますよとか、こういう角度で考えた方がいいんじゃないですか、みたいなのは、結構、新鮮で、なんかこう脳に汗をかくというか、いい意味で、心地よい疲労感が あるディスカッションが多かったかなっていうふうに思っていて、まあそういうのは、今後もやっぱりそういった視点を注入してもらえるのはすごくプラスだなっていうふうに思ったのが一つ。で、まあ二つ目は、まあそこともつながるとは思うんですけども、やっぱりまあ大きな、ファンドを運営されていて、まあ、目線も高いですし、逆にまあ僕らがさらに大きくなって、また大きな勝負を仕掛けるときも、ご一緒していただけるというところの、まあ、ファンドのそのまあサイズだったりとか、あるいは、そのまあサイズも手段なので、その先に目指している世界観とかっていうところですよね。まあ、その日本が誇るようなそのスタートアップをどんどん育てていくっていうところは、共感しましたし、まあ、弊社も、まあ、そういう、風になりたいなと、成長していきたいなと思いますし、その時にはまた、支えてもらいたいなっていう思いを強く持ってましたね。
ありがとうございます。なんか今の点に重ねると、まさにお会いしたのが多分2年前ぐらいだったと思うので、そこから、ポイントポイントで定期的に、 今市川さん壁打ちっておっしゃっていただいてましたけど、ディスカッションとかさせてもらったり、あと2人で差し飲み行ったりとか、もうさせてもらって、なんで、そのいざ今回の本格的な投資検討みたいなのが始まる前から、かなりファシロのこととか市川さんのこととかっていうのを我々も解像度高めることできましたし、あとこれがやっぱ相互に重要だなと思っていて、なんかシリーズ A のリード投資家、その後も好む好まないに関わらず長い間ご一緒していくので、市川さんにとってもちゃんとそのグロービスから資金を調達していいのかとか、私たちが担当チームでいいのかっていうのは見ていただきたいと思ってたので、そういう過程を経て今回ちゃんと正式にご一緒できるのはとても嬉しいなというふうに思ってますし、なんか資金調達はつい先日でしたけど、もはやもう2年ぐらい関係があるような
そう
感
で
じ
す
が
ね、そうですね。はい。
します。
はい。というわけで、今お話しいただきましたけれども、まあ、今後に向けて、まあ、今回改めて資金調達をされたということなので、まあ、今後に、まあ、事業の成長とか方向性というところについて、市川さんからお話しいただきつつ、エムレさんからも、まあ、期待をしていることということについてもコメントをいただけたら嬉しいです。
はい。そうですね。今後の方向性として、弊社として、ファシロとして、ずっとこだわっていきたいのは、やはりその不動産取引、不動産仲介の顧客体験をより良くしていくこと。で、それによって、不動産住み替えというものが、よりこうポジティブで身近な選択肢になっていって、住み替えそのものが、よりこう身近な選択肢になって活性化していくと。それによって、結果的に、こう、マーケットが大きくなっていくっていうところを実現したいなというふうに思ってます。その上では、既存のプロダクトですね。これは、これまでですね、開発でどんどん磨き込んできていて、非常に、弊社としても、すごく、こう、自信を持ってお届けできるものになっているので、まあ、これをもちろん、より多くの方に使っていただけるように、まあ、営業だったりとか、カスタマーサクセスも強化してまいりますし、あとは、その届けた、結果、使っていただいて、そこからフィードバックとか要望とかをもらって、さらに改善するっていう、ここのサイクルが、弊社の強みだと思っているので、そこをしっかり加速させていって、開発の方も、体制をより拡充して、よりこの、今、たくさんやっぱり、コアなユーザーがたくさんいらっしゃるので、その中から、もうおっしゃる通りっていう、いろんな要望とかリクエストいただくので、やっぱそこに対する対応スピードをさらに上げていきたいなっていうふうに思ってます。あとは顧客体験という軸でいきますと、この不動産のまあ中古の売買というのは、物件を買う人と売る人、表裏一体なんですよね。まあ、メルカリと同じような話で、一般消費者同士で売り買いをしている。で、そこの間に仲介会社が入っているっていう形なので、そういう意味だと、弊社はこれまで物件を買う人側に、プロダクトを提供してきてましたが、実はそれはまだ半分しかできてなくて、もう半分は今度売る人側ですね。なので、こう物件を売る人と、その売る人がお願いしている仲介会社。で、ここのコミュニケーションも、やっぱり同様にすごくスタミナレ式だったりとか、あるいはリアルタイム性がなかったりとかっていうところで、非常に課題が大きいので、今、プロダクトとして開発しているのは、今度は物件の売却の方ですね。売却版のプロダクトというのは、この春にリリースする予定になってますので、まあ、この購入と売却両輪で、より、マーケットに対して価値を届けていきたいなというふうに思ってます。
すみません。そしたらエムレさんからも最後一言期待をお話しいただいてもいいですか？
はい。ファッション今、すごくいい状態にあるというふうに思います。初期のとても強いチーム集まってますし、プロダクトも本当にお客様に受け入れられて、今、すごく急成長していて、トラクションも、正直、なかなか見たことのない、スピード、規模で今、大きくなってるなというふうに思ってます。今後の展開ということで、市川さんから先ほどあった通り、まだ今やってる買いプロダクトって、ファシロが考えてる大きな構想の本当の最初のステップでしかないかなと思ってて、今後売り側の、売却側のプロダクトも提供していくと思いますし、その後の展開もいろいろ検討されてると思うので、この大きな不動産仲介っていう巨大な市場のもうDX をもう担っていただいて、業界のため、みんなのためにぜひ、変革していっていただけると嬉しいなというふうに思ってますし、我々もしっかりそこをご支援していきたいなというふうに思ってます。長く、大きな挑戦をご一緒できればなと思ってます。
はい、ありがとう
あり
ご
がと
ざ
うござい います。
ました。はい、そしたらですね、今日は幅広のご紹介というところで、改めて創業経緯というところと、この事業の魅力というところを市川さんにお話しいただいた後に、エムレさんからも、このプロダクトの魅力だったりとか、今後期待していることっていう話をお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。